ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。今回は地域政策学部准教授高橋美沙先生です。高橋先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はじめに先生のご経歴教えてください。ご出身はどちらなんでしょうか。
ですね、静岡県の沼津市というところの出身です。ご存知ですか。
海があって、はい、あと静岡なのでお茶が有名かなという印象ですが、いかがでしょうか。
そうですね。まずは沼津の津って港の意味に使われますけど、沼津港もあり海に面したところでして、
はい、
駿河湾の奥の方にあるんですが、やっぱり静岡だとお茶が強いと思うんですが、
はい、
沼津市は静岡県の中では東部の方にありまして、お茶から見ると静岡の中ではそれほど存在感がないんですけれども。
そうなんですね。
はい、でも古い話ですが、高校時代のマラソン大会、学校であるんですけれども、
はい、
数百メートルくらいでしたかね、茶畑の間を縫って走るコースになっておりました、ね、よく畑の方も認めてくださったなと思いますけれどもなかなかのどかな感じで楽しかったです。
お茶畑はやっぱり、身近なところにあったっていうことなんですね。
そうですね、海と、ちょっと高校の方が山の方にあったので、もちろん海のそばだとお茶できないですけれども、その山側にはやっぱり茶畑ありますね。
はい、最近沼津ですとアニメ関係でもずっと盛り上がってるそうですが、
アニメのラブライブサンシャインという学校舞台に活動するスクールアイドルさんの奮闘と成長を描くっていうことで、沼津駅に降りるとそういうラブライブのいろんなアニメのキャラクターのパネルがあったり、高速道路のサービスエリアにもイベントやっていたり、あと沼津市が市政100周年の時のやっぱりイベントにも出てきたりっていう感じですね。私の実家は育ったところは沼津市の中では本当西の方なんですけれども、ちょっと逆側になってしまうんで、小さいローカルで見るとちょっと遠いんですが、沼津市のその内浦っていう町とか、その伊豆半島の最初のところなんですが、ところにある本当に舞台になったところは出かけるとアニメファンの方が歩いていろいろ巡礼されてるなっていうのはちょこちょこ見かけます。
アニメ自体はもう結構前の作品のようですね。
はい、なんか今でもシリーズとしてはあるみたいですけれども、でも舞台になった作品そのものは2作目のもう10年前ですね。2015年から16年、だんだん皆さんが来てくださるようになって、多分最初の、アニメも良かったと思うんですけど、来てくださるようになって、今度マンホールの飾りになったのも全部じゃないですけどスペシャルであったりとか、はい、今もタイムアップしてとか、すごいブームっていうんじゃなくて本当にいいブームが結構継続的に続いているみたいです、
長く続いているとまた観光の方もこう、来ますから。
そうですね、
しもずっと若い方やファンの方が来て ね、なんかいい影響っていうのがすごくあるんですね。
そうみたいですね。
先生のご出身が静岡県の沼津市です。その後はどこかにお引っ越しなどされましたか。
そうですね、高校までは先ほどお話ししたように沼津に住んでいたんですけれども、その後卒業後は大学院という大学生活、学生生活は東京で過ごしまして、10年くらいかな学生生活を過ごしてしまいましたが、その後一度山形県の米沢市というところに博士研究員として2年ぐらいおりまして、で高崎経済大学にはでも20年前ぐらいになりますが、2003年の4月に着任しました。
高崎の生活っていうんでしょうかね、通われてるのもとても長いんですね。
そうですね、その山形からでまだその時は若かったですし一人でもいましたので、高崎に15年ぐらい住んでたかな。
そうな
ん
です。
今はちょっと県外に家族の関係もあって住んでるんですけれども、高崎にも住んでました。
もうね、馴染みすぎて高崎の印象っていうと なかなか難しいと思うんですけれども、はいはい、先生から見た高崎の印象やいいところ、お好きなところってどんなところでしょうか。
そうですね、もう20年前の印象ですが、米沢市っていうのが本当に雪のたくさん降るところで、
うん、そうでしょうね、
はい、もう本当冬の間はまず出かける前に雪かきみたいな、自動車のですよ、
はい、車のね、
車のね、なんてそんな生活してたんで、来たらまあもともと住んで過ごした東海地方と同じような冬の晴天が嬉しかったんですけれども、
そうですね、はい、違いますからね、うん、
からまあその冬の晴天とやっぱでも寒いって言いますけれども、はい、私自身は結構この冷たい風と乾燥とちょっとキリッとした感じが割と気に入って好きです、
はい、なかなか群馬のこの強風お好きっていう先生は少数かなと思います。
そうですね、風はちょっとマイルドになってほしいんですけれども、ね、空気の冷たさっていうか、
キリッとする感じ、
キリッとした感じが、まあ、乾燥って本当はね、お肌にあまりとか言いますけれども、ね、でも、まあ、そこはそれで置いておいて、私はちょっとそのカラッとしながらちょっとキンとした感じが好きです ね、
ね、とても気持ちに、はい、そうですね、群馬県民の心にすごく影響を与えてる感じはしますね。
あとは地域政策学部っていうところに所属しているので、だんだん自然に目が向くようになったのかもしれないんですけれども、群馬交響楽団があったり、まあ、その成り立ちから見ても、高崎で地域のいろいろな方が結構活動されてるなっていうか、そんな印象を持ってます。
はい、ありがとうございます。さあ、勉強研究のお話も伺います。先生の研究を始めたきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
高校生の頃から、まあ、どちらかとあまり文系理系っていう分け方ってばっかりではないと思うんですけども、数学とか物理学って割と好きだったんですね。
あ、そうでしたか。
なので理学部に進学したんですが、はい、まあ、その時はまだ数理学科っていうところなので、まあ、数学を主に勉強していったんですが、その時はまだ今の分野には出会っていなくて、で大学院に進学する頃、確率の応用の話をなんかセミナーで聞いたのがきっかけでしょうかね。
はい、
数学って言っても、もっと数学 の、 先生たちって抽象的な数学の研究とかなさってるし、今でもそういうのが100年後に役に立つじゃないこともあると思うんですけれども、もうちょっと日常に根ざしたっていうか、生活に生活とは言わないけど現象に根ざしたところが、そのセミナーの確率の話が面白かったんじゃないかなっていうふうに思ってます。
そうですね、うん、なんだか抽象的よりかはもうちょっと世の中のためになってるんだぞっていうようなところがあると、ね、うん、勉強する楽しさっていうのが見出せそうな気がしますね。
そうですね、はい、
続いて先生の研究分野、そして担当の授業も教えてください、
うん、はい、
研究分野でありながら担当授業にあります、うん、オペレーションズリサーチですが、うん、これはどんな内容なんでしょうか。
あまりオペレーションズリサーチっていう言葉をお聞きになったことはないですよね。
そうですね、単独ではあっても一緒になるとどうなるんだろうと思いますが、
は
い、あ、
2つの、確かにオペレーションズっていうのと、まあ、リサーチは研究ですけれどもね、
はい、
2つの単語がまあくっついて、まあ、1つの用語っていうか分野の名前になってます。で、まあ、私もその大学院 の、 そのセミナーの話を聞いた時にもまだオペレーションズリサーチっていう言葉知らなくって、その後からこの分話を聞いたのがそのオペレーションズリサーチの一分野だっていうことを知った、そこで初めてオペレーションズリサーチっていう言葉聞いたんですけれども、もともとはですね、今おっしゃったようにアメリカの名称で、まあ、そのまんまカタカナでオペレーションズ10リサーチって日本語でも和製英語か分かんないですけれども、まあ、最近のが多いですよね。わざわざ日本語に変換しないでカタカナで英単語をカタカナにしたまま
の
用語になるっていうの結構あると思いますが、ちなみにイギリスではオペレーショナルリサーチって呼ばれるみたいです。
ちょっと違うんですね。
そうなんです。
で、
まあ、長いのでよくオペレーションというのとリサーチっていう2つの名前の頭文字の O と R をつなげて OR とかっていうふうに略して呼ばれることもあるんですけれども、 まあ、あまり浸透している言葉ではないんですね
ちょっと使えるとね、はい、専門知ってるぞって感じがしますね。
そうですか、まあ、オペレーションっていう言葉ってやっぱ何かを操作するとか運用するとかそういうイメージがあると思う、あもう意味もあると思うんですけれども、まさしくそんな言葉で施設の設計とか、まあ、運用とか、
はい、
そこの間にはやっぱりサービスなんかも出てきますよね。なので施設の設計とかサービスの改善など、まあ、そういうシステムの運用における問題を対象に数学とかコンピューター、まあ、この両方使うっていうのもある種特徴かもしれませんけれども、これを活用して解決を図るための方法を研究するような分野です。
具体的にはどんなところで使われているんでしょうか。
そうですね、例えば身近なところではカーナビ、電車の乗り換え案内のアプリとかだったり、まあ、コンビニも含めていろんな配送の計画とか携帯基地電話とか移動通信のネットワークの整備とか、はい、まあ、そんなところでよく使われているのかなと思います。
あのもう当たり前すぎてないと困る方非常に多いかと思います
そうですね、そこでなんかうまく動いてるために支えるってほどではない、実際に指針になるっていうかということなんで、逆に当たり前すぎるのとうまくいっちゃってるから、まあ、別にそれがどう役立ってるかって日常的には私もユーザーの立場からいくとあまり気にしないっていうか気づかないままに終わってることがたくさんあります、はい、
はい、いやでも詳しく知っていくと日常生活にものすごく応用できるんじゃないかなという可能性も感じます。
そうですね、そう言っていただけると、まあ実際あの同じような目で見ると使えるかなって思うのもあるし、大学の授業で学生さんたちに話すと、まあ、そういう目で見てもらえるようにはしたいんですけど、ただちょっと悲しいかな、個人でコンピューターを利用してってなって、まあ、身近になりましたけど、
はい、
なんか個人でなんかやるっていうよりももうちょっと大きなシステムとして捉えるので設計者の立場からなので、はい、そこのギャップがなんかあの授業を受けている時の自分の一人の生活の中で役立てようとするとちょっと物足りないかなってなってしまうところもあるみたいです、はい、
ということで数理関係非常に難しい分野かなと思いつつも、知らないところで身近なところでたくさん使われているんだなということで、あれもしかしたら数学好きになるきっかけになるかななんて感じました。
ありがとうございます。なんかそう時々授業の感想で言ってくれる、ええ、まあでも地域政策学部なのでもっと別の目的を持ってきている人たちもが多いんですけれども、でもその中に実は入ってくるものってあると思うので、
はい、
なってもらえると嬉しいなって思って日々暮らしてますしもしお聞きの皆さんもちょっと覗いてみようかなって思っていただけると、ね、はい、嬉しいです。
はい、次週はさらに詳しく伺います。ラジオゼミナール、今回は地域政策学部准教授高橋美沙先生に伺いました。来週もぜひお聞きください。高橋先生ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。